うちはあの法人っていうこともあって、うん、でそういう面も事業承継にはなんかプラスに働いて、うん、なんか権限とかそんなのも明確化されてるっていうところがあって、もともとその法人の中におったからそんなもんやばいというようなところがあったんやけど、他の農家仲間の人らと話しとると、やっぱこうか家族やからその辺が難しい、個人事業主だからその辺の権限の明確さが法人と比べると明確じゃないっていうところが言われたりして、うん、はあなるほどねみたいなことはあって、そういう意味でもやっぱそういう面で法人化っていうのがいいっていうのはあったなとは思うね。
そうですね、それはめちゃめちゃ思いますね。ただ一方でその法人化のもっと前でこう、
うん、
揉めてるというか悩んでる家族系もいっぱいいるんだろうなと。逆にそこまで踏み切れればもう問題の半分ぐらいは解決してるのかもしれないですね。
なるほど、
そこに踏み切れない、その手前で何かもう一個別の障壁があるっていう家族系も僕はとっても多い気がしてて、そこですね。私あとちょっと脱線するんですけど、これ竹山さんにもいつも言ってますけど、この家族経営でいくか、血縁でのバトンパスでいくか、従業員とかあれは新規就農者とか、あれは遅延集落へのみたいな、そういう遅延でいくかとか、それにもよるんだと思いますね。でこれおそらくこれまでは遅延がほとんどだったわけですよね。だけど、遅延だと農家の息子娘は継ぐもんだっていう議論で、それが当たり前で、でそれで良かったわけですけど、だんだんそうじゃなくなってきてる中で、そこでいろんな価値観が出てくるとまた余計揉めるんでしょうね。だからそこの問題をなんか、それがさっき言ったその大塚家具の話もそうですけど、どういう方向性、その農園その携帯にとって、血縁で行くことがもう絶対譲れないことなのか、もう全然竹本農場が伊藤農場になってもいいよっていうことなのか、名前は変わってもいいけど絶対この作り方はとか、あるいはこの品種はとか、そういったものでそのなんか DNA みたいなものを維持していくのか、その辺も結構こうなんていうんですかね、固まった考えがある人も少ないんじゃないかなと思ってて、でなんかその辺をこう支援者の人々、あるいはその同業者でもいいんですけど、がこうどんどん質問をしていくことによって、こう考えがこう固まっていくんじゃないかなと思ってて、そういうあのこの前アグリファンドでインタビューの仕事をいただきましたけど、あれが結構面白くて、質問をどんどんするとなんか考えがすごいクリアになっていく、あるいは最初は別に血縁じゃなくていいって言ってたけど、最後になったらやっぱりやっぱ血縁で息子に継がせたいなみたいな話になったり、
ありそうやね。
やっぱり血縁できてるから、ほとんどが、やっぱそれはもうどうしても血縁にっていうのはあるんだろうなとは思いますね。できるんだったら血縁っていう、ただそれにこだわりすぎるとなんか止まってしまう形態もあるんじゃないかなと思いますね。
そう、この青い T シャツ24時でも19回の放送回で長野の五味渡さん、あやさんの取材をしたんやけども、あやさんがパワープレイで販売先をどんどん見つけてきて、でその販売先に合わせて少量多品目のものをやってきて、で、あやさん渡さんはこれが五味家にとっていいものやと思っとったけども、こう急にちゃぶ台が返されたかのように親父さんからこれがうちをダメにしたみたいな話になって、急展開になったっていうような話があったんやけども、やっぱりこの関係性っていうか話し合いというか、 向いてる方向っていうのが合ってるかどうかっていうのは結構難しいもんなんよね。
難しいですね。これ、うん、正解統一解ってないんでしょうね、きっと。ただこれ僕今の僕の結論は、
うん、
もう話し合い以外に方法はないんじゃないかなと思ってて、
うんうんうん、
そのさっき竹本さんがおっしゃったその法人化してとか、
うん、
例えばもう株式の割合を、
うん、
その誰かが 100% とかあれば、67% 持ってたらもう全部好きなように決めれちゃうとか、
うん、
みたいなそういう世界で決めていくっていうのがいいかと言われたらそうでもないかなっていう気もしてて、もともと竹本さんのこの依頼ってあの来年農水がつける経営継続補助金じゃなくて、うん、経営継承の補助金助成金、
うん、
で事業承継の問題解決するかっていう
話
だったと思うんですけど、
ね、うん、
僕は全く解決しないと思ってて、
全く解決だよね、
うん、いや 金の100万150万もらえるから継ぐ継がないというかなんかそんな話は全然ないと思ってて、だから結局その話し合いしかないと僕は思っていて、その話し合いをいかに促すことができるかっていう問題かなとは思ってるんですね。だからこそ僕は話し合い話し合いってずっと言ってきたんですけど、
そうだね、
ただあのこのあれ今これ本見えてないですね。
あ見えない、
後で送りますけど、
うん、
これあのなんか中小企業の本なんですけど、
うんうんうんうん、
これを見たら話し合いで解決しませんって書いてあって、
へ
え、まあそういう考えもあるのかと思ってしまう。なんかじゃあ何で解決するんだろうっていうのはまだこう答えが出な、
うん、
また出なくなってしまったんですけど、だけど僕は話し合い以外にないなとは思ってたんで、
うん、そうだね、
もう話し合いは避けても、
うん、
なんかね、いずれどっかで話し合いしないと、
うん、
っていう感じかなと思いますね。
うん、多分その本の話ぶりで言うと、
うん、
話し合いで決裂してしまう話、うん、ケースもあるからというような話で、
うん、
僕らが話したいので言ったら、その話し合いに立つ前の段階で、でこのすれ違いが生じとるっていうのが現状っていうところ、うん、なんね、きっとね、
うんうん、そうですね、
うん、なるほどね、うん、この経営継承に最大150万、親元財産第三者問わず農水省21年度予算、まあね、あの事業承継に政策の目が向くっていうのはすごくいいことではあるんやけどね、うん、
そうそう、それはとってもいいですね。
うん、
空きハウスとか空いてる施設を、
うん、
こう新規就農者とかにこう居抜きでバトンパスする、
うんうんうん、
それに対する補助金っていうのがつくみたいな話を見た気がするんで、それは的を得てるなと僕は思ってました。
うん、
うん、
そうですね、
なんか例えば小松市のトマトとか、
うんうん、
空きハウスとかもう残念ながら離農しますよっていう方のハウスを、
うん、
こう新規就農者であるいは規模拡大したいよっていう若手農家に居抜きでバトンパスできれば、
うん、
産地としてトマトの出荷量も維持できるでしょうし、
うん、
なんかすごいとってもいいなという、
うん、
うん、そういうのはどんどんなんかこう取り組みが加速化していったらいいなと思いますね。
うん、
なんかそう、あのとかく今その後継者がもういる前提の話で話 してしまいましたけど、
うん、うん、
いない農家の方が日本では多いので、
ああそっかそっか、うん、
後継者不在農家にとっては、
うん、
親子間の話し合いをとかそんな話でもないと思うんで、
うん、
でそうするとまたもう全然議論が変わってしまうんですけど、
うん、
そこで今僕が思ってるのは、
うん、
後継者が不在ですよっていう人々の、
うん、
こう検索サイトみたいな、
おなるほど、
中小企業界ではもうあるんですけど、まあ、M&A サイトみたいなイメージなんですけど、例えば富山県で何ヘクタールあってどういうトラクターとか 下遊びがあって、
うん、
でどこに出荷をしててとか、
うん、
そういうのがもう検索できるようになって、なシステムサイトが
あ
って、
なるほどね。
で例えばそれを新規就農者とか I ターン U ターンとか、
うん、
移住でとかいう人が、
うん、
それを見て、じゃあなんとか農場はちょっと方向性とかあのやりたいことが合いそうだからそこに行ってみようとか、
うん、
離農す残念ながら離農するよっていう人と、
うん、
新規でやりたいよっていう人をマッチングさせる、
うん、
居抜きの第三者承継、
うん
をなんかもう仕組み化できないと。
なるほどね。
辞める人は空いたハウスとかもう機械を処分するっていうのもったいないし、
うん、
新規の人はそう愛知の鈴木さんがいつも言ってたんですけど、うん、あの土地を探すところから始まるし、
うん、
で機械もその新品なんて買えないから中古でとか、
うん、
だからそこで相当苦労するわけですよね、
うん、
作るとか物を作るっていうその以前で苦労するわけであって、
うん、
だからその両者がマッチングできたらとってもいいなと思ってるんですけど、
うん、
今のそのマッチングってもうなんか偶発的なマッチングなんですよね。
そうやね、うん、
だから体系だって誰かと誰かをこうつなげるっていうのじゃなくて、
うん、
たまたまこういう人がいてたまたまこういう人がいたから
そうやね、
うん、っていう話だけだと思うんで、
うん、
それをちょっと仕組み化できたらいいなと思ってて、
うん、
で例えばその後継者不在の人がそのサイトに登録するよと、
うん、
そういうのをなんか行政が支援できれば、
うん、
まあ、あるいはその50歳でそういうのに登録してとか、
うん、
早ければ早いほど何かインセンティブがあるとか、
うん、
なんかそういう取り組みが増えてっていうか仕組みができてきたら、
うん、
あのなんか費用対効果も別に一番いいんじゃないかなっていう気はしていてですね、
うん、
それが次なんかビッグウェーブにならないかなと勝手に思って
るところですね。いいねいいね、うん、ね結局こう離農するタイミングで農地手放して納屋と乾燥機を処分して、
うん、
手を挙げた人は実際は新規就農者で、
うん、
納屋とか乾燥機があったらめちゃくちゃ欲しかったっていうようなケースだったりとか、あとはもう農地としか見てなかった、
うん、
火事で木を切ってしまって、
うん、
農地として提供したらああ切ってしまったんかっていうようなそういうケースとかっていうのもかなり多いよね、
うん、めっちゃ僕もそれありましたもん今シーズンも、うん、あと1週間早く言ってくれたら
気
のした人のところで新品のやつあったのにそれもう処分してしまったわみたいな思ってだから その時もやっぱりそういうサイトとか、
うんうん、
そういう情報が蓄積できれば何かサイトがあって、
うん、
それが分かれば別に金払ってても、
うん、
ちょっと安く手に入るんだったらそこで交渉は成立するでしょうし、
うん
うん、なんかそれが一般化すればもっと僕は親元就農だからまだ恵まれてますけど、
うん、
やっぱ新規就農者の人で本当に苦しんで最初ですごい苦しんでる人いっぱいいると思うんで、
うん、
なんか救われるんじゃないかなと。でその新規就農者の人に、うん、まあ余計お金を投資しなくても、
うんうんうん、
定着率の高い支援になるんじゃないかなっていう気もするので、
うん、そうやね。
それがなんか政策的に進んでくれば、うん、
うん、
いいなと思いますね。本当に
いいね。
青い T シャツ24時。
継承される前提の話を今までずっとしとったけど、うん、これも伊藤君とこれまでずっと話しとった、
うん、
継がないっていうことも意思決定だっていうっていうところやね。
それは本当にそうですね。
やっぱり周りでも実際おって、親父さんはあの息子に継いでほしいと思っとって、
うん、
継いでくれるともう決めつけとるぐらいの感じ、
うん、
で片や息子はサラリーマンしとって土日だけ手伝っとって、
う
絶対我慢やと思っとるけど親父にはそんなこと言えないっていうケースってかなりあるっていうので、もう絶対継がんわやっていう人もおる一方で、継がんなんとは思っとるけど継げる自信ない、ないし、どうしたら続けれるのかとかそんなのもわからんっていうモヤモヤっとした人もまだまだたくさんおるんやってね。こう40とか50ぐらいの人でもまだまだおると思っとって、そういう人のこのモヤモヤが解消されなくてもいいと思っとって、そのモヤモヤを共有できる場所みたいな、
そうい
う場所があるといいよね。
そう、それはまさに今ないんですよね。
うん、
ない。もう収納して辞めて、脱サラして辞めて、収納して 4H クラブに入ったらそういう場所があるけど、その辞めるかどうかとかその前で悩んでる人がいっぱいいて、そこには農協とか普及指導員とかの支援の手って届いてないと思う、届いてないっていうかそもそも把握できてないと思うんで、そこの受け皿がないんですよね。そこはなんかあの小瀬川ネットワークの宮地さんと昔やってたんですけど、そういう実家が農家だけどっていう人々を集めた、そういう場所をもう一回作っていくっていうことも必要なのかなと思ってて、で竹本さんおっしゃったその、継がない覚悟、これが一番尊いと思うんですよ。
尊いよね。
それはなんか、いや継げるんだったら継ぐしみたいな、気持ち、理想論だけだったら継ぐよみたいな話だって、ただ現実論見たら家族がいてとか生活があってとか、じゃあ兼業農家で田んぼ1枚しかない人が継げるかっていうと、兼業でずっとっていう話だったらそうかもしれませんけど、それを生業にって言ったらなかなかって話でしょうし、だから態度保留者が日本全国多いっていうのも問題だと思います。なんかそう継がないという覚悟を決めるということも尊重されて、それがなんか決まれば、じゃあその田んぼは若い あの A さんにじゃあバトンパスしようかとか次の話に行くと思うんで、それを流さない限りなんか中ブラリンな農地とかその施設とかがもういっぱいあるのが、なんか若手の規模拡大のネックにもなってる気もするので、そこもクリアにするのが必要だと思いますね。これはどうすりゃいいですかね。
どうすりゃいいのね。パフ夫婦の旦那の方、パフ二郎さん、なんかもツイッターでこうつぶやいとったんやけど、相談が後を絶たない、新規収納の子だったりとかそういう人 の相談がめちゃくちゃ多くって、でも話すことって結構同じことを話しとったりしとって、これってどうするべきなんやっていうような話をしとって、でそれに対するリプであったのが、みんなは情報を知りたいんじゃなくて、相談がしたい、話を聞いてくれる人がいないっていうようなところで、そういうニーズがあるから、ファークみたいに Q&A を集めてサイトにボンって載せたら問題解決かって言ったら、そんなことないっていうのがあるんですよっていうような話、
それはなんかすごいわかる気がしますね。なんか僕もちょうど先月、そういう収納しようかどうかっていう人から相談が来て、で別になんかアドバイスしたわけじゃなくて、そうだねみたいな話とか、うちはこうだよみたいな話をしたんですけど、結局最後はなんか伊藤君に話をしたのは、最後背中を押してほしかったからだわみたいな、でもその人も農家の長男でみたいな、そういうくだりがあって、もう心の中ではその収納するんだろうなっていうあって、だけどその最後の背中決断をその一人でするっていうのがやっぱりしんどかったみたいで、で結果的にその今は農業法人に一回行って、そこで修行して いずれ自分の家をみたいな話なんですけど、
うん、
そんな感じで、だからその背中を押してあげるっていう役割もあるんだなとは思いましたね。
なるほどね。
そうそう、それはなんか 4H クラブとか、まあ、うん、農業者の仲間でやれそうなことかなとは思いましたけど
ね。うん、そうやね、うん、
だからなんか その悩んでいる人の受け皿になるっていうのは、こせがれネットワークって言いましたけど、 4H とかでも
いい
ですし、
うん
うん、なんかここもそんなに難しくないと思うんで、
うん、
なんか一回そういうの誰か企画してやってみたら、
うんうん、
なんか道は開けそうな気も
そうですね
しますけどね、
うん、
意外と普及員とかが参加するケース多いと思いますよ。
ああ、なるほど。
もともと農家出身で今普及員やってるけどっていう、
うん、
でなんか僕も講演で普及員向けの講演全国で やると、
うん、
いや実はみたいな話が結構あってでまあ、普及員ならレベルも高いし、
うんうん、そうやね、
意識も経験もあるし、
うん、
まあ、お金も貯めてるし、
うん、
そのまんま辞めて就農しても十分可能性はあるんじゃないかなと思うんで、
うん、
なんかそんなの石川でやってみたら
そうだね、
いいんじゃないかなと思いましたけどね、
うん、なるほどね、なるほどなるほど、うん、ズームとかもあるしね、うん、今僕が実際に動けるとしたら、アグリファンドでやりたいね。結局ね、どの業界もそうなんかもしれんけど、誰かが始めると、いいねと言って続ける人もおれば、よくわからんけど、右に習いで一緒にやるっていう人も出てくるし、とにかく行動やね。やるか。
けど悩んでる人はいっぱいいるんですよ、絶対。
おるよね。
うん。
まあね、番組にもそういう悩める農家予備軍の人たちがいたら、ぜひコメントをくれれば。
うん。山ほど いるから、山ほど来るんじゃないですかね。
山ほど来てみてほしいね。
いや、それぐらい僕も、全国で講演はもう150回ぐらいやりましたけど、
うん、
この共感率っていうのはとっても高いです、
うん、
やっぱりそうだねとか、いやそうそうみたいな、みんなこう根底にはそうだなと思ってるはずなんですよ、
うん
うん、だけどそう、共感率高いけど、
うん、
実践率がとっても低い。
あ、そうやね、
これがこのテーマの問題点だと思いますね。
うん、
なんかエンディングノートと似てて、
うんうんうん、
みんなそれはやった方がいいと思ってるけど、実際エンディングノートをちゃんと書いてる人ってそんなに多くないと思うんですけど、
うん、
まあ、あるいは最初になんかそれを聞いたセミナーでは、あ、やんなきゃいけないと思うけど、
うん、
実際家帰ってあれみたいなそんなようなテーマかなと思うんで、
あ、そうやね、
共感から実践へっていうのが、
うん、
この1年のテーマかなと思っていて、
うんうんうんうん、
じゃあどうやってその実践するか、事業承継ブックもだし、
うん、
リングノートもだし、
うん、
多分個々の家でやれって言っても難しいんじゃないかなと思うんです
、ね、難しいね、うん、
だからなんかみんなで集まって、
うん、
書いてみようかなとか、
うん、
5回シリーズで月1回集まって、
うん、
みんなで書いてみようとか、あるいはみんなでどこまでやれるかちょっとやってみようみたいな、うん、そういう場を作っていくっていうことが大事かなというのは、
うん、
感覚的には感じてるんですけどね、
うんうんうんうん、
それがアグリファンドであったらいいかなというのはすごい思いますけどね。
アグリファンドでできそうだね、
うん、
アグリファンド、4H クラブ、それぞれでなんか、
まあどこがやってもいいと思いますよ、宣伝部でもいいし、
うん、
法人協会とかでもいいし、
うん、
何でも、まあ、結局世代と世代をどう合わせるかっていう問題も出てくるんで、
うん、
いや、そう、これも 4H クラブとか宣伝部に講演に行くと共感率高いんですけど、
うん、
二言目には親父に言ってくれみたいな
そうやね。
だから年齢層の高いあの公園に行くと、いや教科人数高いんですけど、いやそれは息子に言ってくれみたいな。
あ、まあそうなるよね。
そうだから同じ世代で盛り上がるんですけど、
うん、
いざ世代を超えて話をしようとすると、
うん、
なんか多分噛み合わないことが出てくるんで、
うん、
だから、まあ、最初は世代を分けてやるのか、
うん、
もう最初から世代をセットで、経営者と後継者セットで来てくださいねと、あるいは支援者も込みで3人で来てくださいねみたいな、
うん、
そういう立て付けにするか、
うん、
とかいろんな、可能性はあるかなと思いますけどね。
うん、そう、別の団体ねんけど、中小企業家同友会っていう団体で、で、経営指針講座っていうのがあるんでね、経営理念を見つめ直したり、経営方針、経営計画っていうものを考えるっていうやつ。で、石川県は講座の立て付けが、同乗方式になってて、テーブルには6人、7人ぐらいおって、仲間内っていうのは、同じく受講した人、僕の時は、僕ともう一組だけやってんけど、で、あとは座長を含めて、先輩なんですね。
うん、
過去にその経営指針塾を習った人たちがおって、去年受けた人、っていうのと、何年も受けた人っていうのがそれぞれ入っとって、僕が考えとる指針をこう発表して、壁打ちになってくれるっていうような話でやってんけど、それって結局、受講者だけじゃなくて、参加者みんなにこう影響が及ぶもので、意見述べた人らも、それ自分に跳ね返ってきて、自分もちゃんと指針継続してかかんなんなというような、感覚になるし、そういう指針講座を受けて、1年間やって終わった、疲れたじゃなくて、それが続くような仕組みっていうのが、その講座では出来上がってったなっていうところがあるし、そういうことをやったよね。
うんうんうん、やりましょう。
やりましょう。
はい、
伊藤くんはまだ他にもいろんなネタを持ってはおるんですけども、一旦ここで収録はおしまいにしようとは思っておって、
はいはい、
最後なんか宣伝することとかあったりするっけ？
宣伝はもう事業承継ブックにつきますね。
うん、
とりあえず、まあ、それを見て全農のホームページにあるんで、あれ、これリンクとか貼れるんですか？
リンクは貼る。うん、
なんか それを見て、まあ、農協に相談してくれっていうところにつきますね。
うんうん、今は、うん、親子版と集落営農版と、親子
版、集落営農版、部会版、
部会版もや、
うん、ハッピーリタイアブック、
おお、ハッピーリタイアブックも
ありますね。
そうだね、まだまだこの存在自体知らん方もおったりするし、
そうそうそう、
まず開いていただいてっていうところが第一ステップやね。
うん、うん、アグリファンドのホームページも出てますしね。
ああ、そうやね。
そうそう
そ
う。
それも貼っつけとこう。
うん。逆にそれを見ての感想とか、
うん、
いや、これはいいなとか、いや、これはちょっと書きにくいぞとか、あれ、ここは足りんなとか、
うん、
なんかそんなのがあれば、うんうん、なんか次改訂版作るときに役に立つかなっていう気もするんで、なんかそういう批評もいただければ。
なるほど。
うんうん、ありがたい。
はい。
ですね。うん。
はい。じゃあ、その辺のコメントは、伊藤くんに直接でもいいし、番組の方に感想を寄せていただいても、はい、僕から伊藤くんにお渡しするので、はい、ぜひコメントを寄せていただければと思います。はい、それでは一旦締めたいと思います。
はい。ありがとうございます。
は
い、
今回のゲストは、事業承継士の伊藤祐太郎くんでした。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では皆様からのコメントお便りをお待ちしております。ハッシュタグ
SNS ではハッシュタグ青い T シャツ24時、番組ツイッターもありますので、その概要欄にお便りフォームもあります。ぜひコメントを寄せください。それでは今日もお気をつけて。